はい、じゃあですねちょっと、プロトタイプ FM の第13回をやっていきたいんですけれども、今回ゲストは、第3回とか第8回に出ていて以来の3回目ですね、登場ゲスト大林さんです。こんにちは、は
い、あ、こんにちは、
よろしくお願いします。
大林です、よろしくお願いします。
すいませんね、今日なんか土曜日のお昼にお呼び出しして
、はい、
我らのオフィスというかコワーキングスペースである工場赤坂でやってるわけですけども、はい、なんかここ大林さんが借りてるこのちょっとこう固定席というか、
なんていうんですか、個室、
うん、個室のところで、うん、僕はあのフリー席の方を使ってるんですけど、うん、ここでこのポッドキャストの機材を置いてこう外からちょっとねガラス越しに見ると本当にラジオのブースみたいな感じがして、
そうですね、
今日はなんか本格的でいいですね、
はい
そんな回なんですけど、はい、まあ、前回はちょっと僕が一人喋りをちょっと深夜にやりましてね、
うん、
あのそれでまあそれを聞いた大林さんからちょっと暗すぎるぞと
だいぶ暗かったです
うん、そうかな、やっぱね一人で喋るとねあんな風になっちゃうわけですよ、
まあ、まあまあ分かります、分かります、
はい、うん、相手がいないんでね、
はい、
そうなんですよ、なので今回はちょっと二人でやろうということで、
はい、
やってますけどね。で今日はちょっとまあいろいろ話をしたいなと思うんですけど、あの、まずは、まあ、前回も話したんですけど、あのインスタントチームっていう、僕の会社でこうリリースしたサービスがあって、まあ、簡単に言うとこう週末とか平日の夜とかに、まあ、緩く、まあ、自分のやりたいことに参加してくれるメンバーが見つかる、そういう仲間募集のサービスなんですけど、まあ、大林さんもこれ使ってくれてるんですよね。
はい、使ってます。実は
で大林さんのチームがあのユーザーインターフェースの原理を考える会っていう会があって、割と僕がまあ事前にお願いしてたっていうのもあるんですけど、割とサービス出してすぐに作っていただいて、はいはい、今メンバーも5、6名ねいらっしゃいますよね。
そうですね、今、うん、はい、5、6人ですかね、
うん、で、まあ、このインスタントチームってまあいろんなチームがあるんですけど、うん、まあ、集まって勉強会するチームもあれば、集まって何かこうサービスとかプロダクトを作るっていうチームがあったり、まあ、ただ単に会ってこう交流しましょうみたいなチームもあるんですけど、大林さんのチームってこのユーザーインターフェースの原理を考える会っていうのはなんか具体的にどういうチームですか？
まあ、元々は、まあ、そのなんか大作さんと話をして勉強会っぽいのっていう話もあったんですけど、
はい、
で僕自身は、まあ、勉強会あんまやんないんで、あれなんですよ、ちょうどインターフェースユーザーインターフェースの原理みたいな記事を書こうかなと思ってまとめてるところで、
はいはい、
でそれのちょっとそのユーザーテストといいますか、その実際自分が考えてることって他の人から見てどう見えるんだろうとかっていうのを率直にいろいろ聞きたいなっていうのと、うん、あと、まあ、多分インスタントチームが立ち上げたばっかりで結構面白そうな人が入ってきてくれたので、
はい、
でそういう人に、もっとこうしたらいいんじゃないのみたいなアドバイスをもらったりとかすると嬉しいなっていうのがあって、
はい、
なんで、うん、まあ、なんか最終的には自分で記事にしたいみたいな話で、
なるほど、なるほど、
まあ、それにお付き合いいただけるような、まあ、ちょっと変な方を募集して
る、変な言い方をやっぱデザイナー属性の方がいいって感じだったんです
か？いや全然何でもよくって、エンジニアの
とかは、ね、まあ、何でもいい
感じ、はい、だからユーザーインターフェースってものを考えるときに、うん、まあ、割とそのなんていうんですかね、ビジネスで成果を出すみたいな話は結構あると思うんですけど、
はいはい、
そもそもその前にユーザーインターフェースってどんなものっていうのってなんか実はあんまり語られてなくて、うん、でそれを僕がここ1年ぐらいですかね、1、2年ぐらいなんか改めて考えたりいろいろなんか掘ったりとかしてる感じなんで、まあそれを一回まとめたいなっていう
ところですね。なるほど、
はい、
で実際にこれ、まあ、僕もちょっと参加させてもらったんですけど、はい、2週間前
そうですね、そうですね、ちょうど
先週の金曜の夜でしたよね。
そうですね。
で1回初めてチームメンバーで会われて、
はい、
まあ、そこで第1回のまあ、ミーティングが行われたわけなんですけど、はい、僕参加して驚いたのは、
はい、
大林さんの準備が結構すごかったっていう ことなんですよね。あ、
はい、レジュメですね、
うん、このレジュメって公開は可能ですか？
これ公開ね、今まだしてないんですよね。どうしようかなと思って、
ま
あ、
写真で上げときましょうかね。
あ、全然大丈夫です、うん、それは。
で
中身も多分大丈夫なんですけど、まあ、
大丈夫ですか。
記事にするかもしれないんで、うん、記事にした後だったら OK かな、
まあ、表紙ぐらいはいいかもしれないです ね、
そうですね。あとはだからそのレジュメ目当てで来てほしいなっていうところで、
うん、なるほどね。そうそうそう。でレジュメがこれは A4 で何枚だろうな。
12ページですね。
12ページ、はい、のレジュメでね、結構あって、うん、すごかったですよね。うん、
読料まで多分20分ぐらいかかる。
読料20分かかる。そういうレジュメがあったわけなんですけど、まあ、これはやっぱりこのぐらい本気度が、大林さんの本気度があるっていう、というかあまりこうユーザーインターフェースのその原理の部分を話すんだよっていうのをちゃんと伝えたいから作ったって感じですか？
うん、そうですね。だから。なんでしょうね、まあ、本当にだから UX と UI って何が違うのみたいな、なんかそういう、なんていうんですか、まあ、言い方悪いですけどしょうもない話になりがちになるんじゃないかなってちょっと不安があったんで、なんかそのそういう その辺の話じゃねえんだっていうのを何かちゃんと示したいなと思ってたら長くなったって感じですね。
うん、まあ、ね、僕も参加する前は何かこういわゆる本当にコンバージョン率を上げるためのボタンの作り方とかね、
は
いはいはい、そういう話じゃないよってことですよね。
そうですね、多分ね、うん、最終的にそういうふうにつながっていくと思うんですけど、早い時点でビジネスの話と混ぜちゃうと、
はい、
その原理みたいなのが見えてこなくなるというか、またいろんなこうなんか バリエーションというかバージョンができて終わる気がするん、うん、したんで、まずなんか原理をそのユーザーインターフェースを考える側でまとめてから応用するみたいなことをしたくて、
はい、うん、で参加して結構面白かったのが、
はい、
まあ、いくつかこう話がねいくつかあるんですけど、
はいはい、
なんかそういうユーザーインターフェースの原理の法則、
うん、
でムーアーズの法則とか、
はいはい、
ヒックの法則、
はいはい、
とかテスラの複雑性保存法則とか
この辺でもあの仕事で使いますよね。
フィッツの法則とかあるんですね。
はい、
でフィッツの法則に関してはもうちょっとご利用し感強いだろうみたいな感じはしたんですが、
はい、
まあ、ちょっと詳しくはねあまりここでは触れないですけど、
触れてもいい
ですか？触れてもいいですか？僕はこのムーアーズの法則ちょっとこれ、はい、じゃあこれ紹介してもらってもいいです？ムーアーズの法則。
ああ、僕の言葉でですか？はいはいはいはい、これが、まあ、ムーアーズとそのヒックの法則って割と近いんですけど、
はい、
よくまあなんかまあ大作さんなんかが例えばサービスを作るときにユーザーになるべく選択肢を与えた方が、ユーザーにとって、いいだろうというかその喜ばしいことだろうって思いがちじゃないですか。
はいはい、
そうでもないですか？
いや、そういう場合もあると思います。
で、あとまあだからもうちょっと分かりやすいのも、まあ、自宅の仕事なんかで、まあ、自宅というかまあ事業側の人が、できるだけファーストビューに情報を仕込もうとするじゃないですか。うんうん、でそれは、なるべくたくさんの情報をユーザーに見てもらった方がユーザーが便利だとか、なんかまあいろいろこう例えば この辺まで見てもらって押してもらえるとかっていうのを考えるんですけど、実はその選択肢が増えるとユーザーにとっては苦痛になるっていうような話で、うんうん、でその適切な選択肢っていうのが、まあ、ある程度その認知的にというか人間の認知的にあるんで、でそれの何て言うんでしょうね、なんかその最適な数みたいなものを、
うん、
まあ、この法則では言っていて、
なるほど、
なんでまあ、持ちすぎることよりも持たないことの方がよっぽどいいんだっていうような話です、ね。うんうん、
10択にするよりはもう2択ぐらいにしてみろと。
少なすぎると今度は、
うん、
なんていうんでしょうね、その選ぶ楽しさみたいなのがなくなるらしいんですよ。だから、うん、結構そのコンテクスト依存だとは思うんですけど、
3とか、
ね、一応、最適って言われてるのは5から9、
5から9、あ、
その辺諸説あって、はいはい、5から7って言ってる人もいれば、はいはい、7から9って言ってる人もいれば、はいはい、でそれは、記憶できる数、
うん、
覚えれる数っていうのと、あとはその、選択のモチベーションが上がる数っていうふうに言われてて、それがそのあたりなんですよ。で、ムーアーズはもっとその数が増えちゃった時の場合のことを想定して、で、まあ、利用されなく、そもそも利用されなくなるとか、選ぶのが辛くなるみたいな話が そのモーダーズとヒックの法則ですね、
うん、この辺の話は結構ねこう僕がやってるのは本当にサービス開発にも生かされる法則だななんていうふうに思いましたね、はい、入ってて、はい、まあ、こういうのもなんかインターフェースの一つなんだなっていうのは、
うん
うん、面白く聞けましたけどね。あとヒックの法則っていうのもでも似てますよね、これがね、
これはあの近いですね、うん、だから複雑から単純にみたいな、方向の法則なんで、
そうですね、まあ、当たり前のこと言ってるのかな、選択肢を多くすると意思決定する時間が長くなるという法則
そうだからね、その辺が多分かなり人間の身体というか認知能力みたいなのに依存してて、
うん、
まあ、この辺だから選択の科学ってよく言われるんですけど、
はい、
あの行動経済学とか、まあ、認知心理学とかでよく売れる本とかあるじゃないですか、大体なんかこの辺の話をしてることが多いですよね、
は
い
は
い、
なるほど、ああ、なんかなんだっけな、
どうやったら売れるかみたいな話に紐付けて、
なんかなんとかは日氷のなんか本がありましたね、うん、
はいはい、なんかまあ 10年ぐらい前に入ってた
ような、はいはいはい、なるほど、あ、まあ、この俺らの法則もねいろいろあって面白くて、あとは僕面白く聞けた話がこのスクリーンのアスペクト比、
ああ、はいはい、
この主にこうランドスケープモードとポートレートモードっていう、
うん、
でこれがこの形状がなんかそこで表すものに大きく影響を与えてるんだみたいな、
そうですね、
話、はい、うん、これ面白かったですね、
うん、
ああ言われてみれば確かにそうだなっていう、
うんうんうん、
横長の場合は風景とか、
うんうんうん、
そういうフォーマットのコンテンツが合うし、
うんうん、
縦だと確かにポートレートって言われてるように人間を表すものが合うっていう、
うん、
これはもうそういう風にできてるってこと
なんですか？この辺は、まあなんかその名付けられ方がそのまんまって感じなんですけど、うん、そうですね、うん、なんていうこのアスペクト比が5世紀ぐらい変わってないらしいんですよ、その
アスペクト比っていうのはこれ縦横比ってことですか？
縦横比ですね、あの風景画で、描かれてる時の、まあ、横長の、フレームというか、まあ、あの絵でいうとタブローっていうことになると思うんですけど、
はいはい、
そのサイズとあとは肖像画を描く時のこう、まあ、人の顔から肩胸ぐらいまでのやつって、まあ、その形的にどうしてもこう縦にならざるを得ないんですけど、だから人間の目が横についてるから風景画は横幅長くなるんで、うん、ランドスケープモード、
はいはい、
で逆にその肖像画というかその人間を写すときは人間の体が縦長なんでポートレートモードで縦型っていうの
は、はいはいはい、
まあすごく納得できる話ですよね、
うん、そうですね、まあこんなそういう原理的なのをこう
原理っぽいでしょ
原理っぽい原理の話だと思いますで、まあ、その回の中でいろんなねディスカッションあったんですけど
だいぶありましたね、
まあ、結局のところまあ大林さんがそれまとめろやみたいな話でね
てめえがまとめろってそのつもりだよみたいな感じのやり取りがありました、
ね、そういう話だったんですけど、
乱打線でしょ、
まあでもなんか僕とかそのチームのメンバーの方とかが入ることでよりね大林さんのこのなんていうか原理に対する認識がより高まっていくのではないかっていう期待はなんかある回だというふうに思いますけどね。
そうですね、僕はうーんまあなんかいろいろこうなんて言うんでしょうね、あのいろいろ疑問点とかぶつけてもらったりとか、まあ当日その参加したメンバーが一人は僕のその昔のそのデザイナーの先輩がいらっしゃってて、はいはい、であの人なんかはもう僕がやりたいことをよく分かってる感じなんで、
はい、
かなりまあここをどう掘り下げるかみたいな話をされてて、でもう一人あの別の方は割と そもそも何をやりたいか分かんない、いやもし原理ってことを考えるんだったらこうなんじゃないのみたいな意見をいろいろぶつけてもらって、だから結構違う方向でなんかこう話が展開して、まあ、熱量は結構ありました
ね、うん、ありましたよね、うん、楽しかったです。
そうなんかだからなんか自分がやろうとしてることは何なのかっていうのはすごく、うん、あのはっきりしたんで、そういう意味だとすごくやってい
いか、よかったですよね、
意味がありましたね、うん、
なので多分もしかしたらインスタントチームだからこそそういうメンバーが集まったのかもしれないし、うん、もしかしたら Facebook とかでイベントで募集するともうちょっといろんな人が来ちゃうかなっていう、もうちょっとこうよりこう言い方はちょっとあれだけど、ちょっ とより真剣にというか、
うん、
これについてディスカッションしたいっていう人たちが来たような
真剣に
どういうことですか？真剣っていうのかな、熱量があるというか、
あ、
思いがある人。
ああ、インスタントチームの方がってことですか？あ、Facebook の方がですか？
ああ、インスタントチームの方がなんか、あ、この人真面目にやってんだなみたいな、大林さんがね、
あー、
チーム作った人が。
なんか現段階では、うん、多分インスタントチーム自体がサービス立ち上げ、う
ん、あまりいないですからね、
ばっかりで、ね、ね、うん、あの使われ方がまだ分かってないじゃないですか、うん、で、その使われ方が分かってないところを楽しむみたいなところもあるじゃないですか、そのウェブサービスとかアプリって、はいはい、なんか そういう感じでどんなもんだろうっていうので、いろいろ探して来てくれた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、うん、
そうですね。なので引き続きこちらのインターフェースの原理を考える会話活動をぜひね、はい、継続していただきたいと思ってます。
わかりました。またなんかそうですね、はい、まあ、もうちょっと僕の方でまた考えて少し成果を発表するみたいな感じの会で、うん、なんですごい完全に僕 のやりたいことに付き合わせるみたいな会なんですけど、うん、まあ、興味がある方はという感じ
です。そうですね、はい、参加してみていただきたいという感じですね、はい、でインスタントチームの、まあ、状況的に言うと、
はい、
まあ、そういう大林さんみたいなそういうチームが大体今100チームぐらい作られてるんですね、はいはい、うん、でそのうちもうすでにメンバーが自分以外にいますよと、
うん、
参加してるよっていうチームが46チームあって、大体半分ぐらい、う
ん、あ、本当です
ね、チームにはね、うん、メンバーが参加してるんで、まあまあいいかなと、
はい、
でいろいろ参加してるメンバーも118名ぐらいいるので、
うん、
ぜひね、なんか、まあ、大林さんみたいなデザインのチーム以外にもプログラミング勉強を一緒にしましょうとか、
うん、
そういうチームもあったりして、まあ、いろんなチームがあるんでちょっと見てもらって参加してもらえればいいなと、
うん、
でなんか自分でやりたい人が、
うん、
こういうのがやりたいんだみたいな思いがある人はぜひねチームを作ってもらえればななんて思ってますね。
今どの辺があれですか、伸びてるというか どんな動きあるんですか？僕のこの感じはまたちょっと、
うん、
特別というかまたちょっと変な例だと思うんですけど、
チームの事例ですかね。
そうですね、
チームの事例で言うと、そうですね、最近だと、そうだな、どこにもない音楽系サービスを考えてみる会っていうのが9名ぐらい、
あ本当ですね、
うん、割と最近できてメンバーが集まってる人ですね、
はい、結構合ってるんですか、頻繁に皆さんチームで。
あ、この方は、まあ、9名なんで一堂に会するっていうのは、まあ、一応計画はされてるんですけど、はい、ちょっと1ヶ月ぐらい先になりそうだってことで
うん、うん、
このチームを作った方が個別にメンバーの方と1対1でランチしたり、
あ、
声かけてお茶したりしてるみたいですね。なんかこういうのもいいですね、サービスをいきなり作ろうとかじゃなくて、うん、
あ、
こんなサービスいいんじゃないかっていうのを考えてみる会みたいなのだと参加しやすいかもしれないですね。
大作さんがその与えたかったコンテクストというか、なんつうんですかね、はい、なんか意図としてはやっぱその辺なんですかね。まあ、そのいきなりインスタントっていう言葉に多分コンセプトが入ってる気がするんですけど、うん、
そうですね、ただこれは使い方に関してはもう本当に大林さんみたいな使ってくれてる方が独自に考えてくれたって感じですかね。
うん、
こうやった方がよりメンバー集まるぞとか、そこは僕も分かってなかった部分なんで、
まあなんか好きに使ってくださいって感じ
です。そうです、そうです、本当にガチなプロダクトを作ってるチームもありますからね。
あとなんか全然関係ないですけど、
はい、
左のあのインスタントチームのロゴが、
はい、
ハンバーガーメニューかと思ったっていう言ってる人がいました
ああ、これ押すとハンバーガーのロゴだから、
新しいタイプのハンバーガーメニューかと思ったっていう。
失礼しました。
いや、謝るとこじゃないと思
います。何も押してもね、
あのネタで言ってるだけだと思うんで。
はいはいはい、確かにね、あのインスタントラーメンのロゴか悩んだんですけど、そっちの方がインスタント感が伝わるんで。
ああ、なるほどね、うん、ああ、カップになんかこうめくれて湯気とかもいいかもしれないですね。
ただあんまりいい感じのロゴがあの売ってなかったので。
はいはい、あ、はい、これ買ったんですか？
買ったんです、はいはい、自分で書けよって感じですけどね、なかなかこういうのも書くのも難しいんで。
まあ大変ですよね、うん、
はい、そんな感じのインスタントチームなんですけど、今度あのスプラウトっていう、あのプレゼンをしてなんかファンになってもらおうみたいな、そういうイベントが5月16日にあの渋谷のヒカリエの8階で 19時からあるんですけど、そこであのインスタントチームのプレゼンを初めてやってみようと思いますので、う
ん、あ、初めてなんですね。
初めてですね。まだ資料も作ってないですけど、
うん、
うん、なんか変わったプレゼン形式で、プレゼン資料が10枚で、
あ、
なんか1枚20秒で進行はその運営の方がやるみたいで、はいはい、うん、僕はそれに合わせて話すみたいな。
うん、ノンタンですか。
そうです、そうです、工場のね、はい、ノンタンさんが仕切りでやってますけど、うん、ただもう参加募集は締め切られてるようなので、
あ、そうなんですか。
うん、興味ある方ぜひ来てくださいと言おうと思ったんですけど、ちょっと遅かったですね。うん、まあ、なんですけどそういうのもやるので、またいろいろこういうなんかプレゼントとかはイベントもし何かあれば出ようと思うので、うん、もし興味ある方は来てみてもらいたいですね。はい、
ちなみにちょっと僕インスタントチームで聞きたかったんですけど、はいはいはい、なんか今までまあコーヒーミーティング と、タイムチケットやってきて、で、はい、今回インスタントチームじゃないですか。
はいはい、
そのなんていうんでしょうか、認知のさせ方
はい、
みたいなので、コーヒーミーティングってすごく話題になってたじゃないですか、
はいはいはい、
ガーンと。でタイムチケットも、まあ、メディアに取り上げてもらったりとか
し
てて、
そうですね、タイムチケットの方が良かったですね。
あ、本当ですか。
うん、
あ、そうなんですね、
初動は。
いや、なんかその インスタントチームで、そのあたりなんかこうどう打って出ようと思ってるんですか。あんま言いたくないですか
いや、インスタントチームはね、だからそこら辺があまり、まあ、こういっちゃあれですけど、その2個に比べるとうまくいってないんですね。
あ、なるほど。
特にソーシャルでの拡散ってところが効いてないので。
それはなんかその前の2つって戦略的にやられてたんですか、それとも割となんかこう転がるようにこう広がっていった感じなんですか。
転がるようにです。
あ、本当ですか。
うん、だからそういう一応シェアされるように促した施策は今回も入れてるんですけ
ど、
前の2つほどうまくシェアされないですね。そもそもチームがそんなに作られてないので。
あ、うん、なるほどなるほど。
だからそこがちょっと想定外だったので、
まあ、ちょっとモチベーションの高さを要求するのかなっていう気はしますよね。
そうなんですよね。
まあでもそれでいい気はしますけどね。
そうなんですね。うん、だからそこはちょっとこうちょっと読み違えたというか、
うん、
まあでもこれはこれで何かね、
なんか成功事例出てきたら面白そうですけどね。
そうなんですよね、うんうん、何かね手応えは感じてるんですよ。
うん、そうですね、
うん、何かこれは何かあるぞみたいな、
うん、なんかありそうですね。確かに、そうですね、う
ん、それになんか有料でもうですね、大林さんもね有料プランにしていただいてますけど、有料
しました。あのあれですよ、1人までしかチーム入れれないじゃないですか。
そうなんですね。
でその2人目の申請が先輩デザイナーなんですよ。
はいはいはい、
ジョインしましたって言って承認できないって状態 で、はいはいはい、これはもう押すしかないなと。
なるほど、そうなんですね
ものすごいインセンティブが働いてました
けどそう、あのインスタントチームはまあ普通にメンバー参加はずっと無料なんですけど、はいはいはい、大林さんみたいにチーム作る場合は1チーム作ってメンバーが1人参加するまでは無料なんですけど。
そうかそうか、だからもう僕は結構わがまま言ってもいいんですよね。
あ、全然いいですよ、
そういう意味だと、
はい、でもう1人メンバーを2名以上にする際には有料プランにしないといけないんですね。月額980円、
はい、
まあ、税抜きで、はい、まあ、そこでその2人目に来られたのが先輩デザイナーだったっていう話
そう
す承認しないわけにいかん、
承認しないわけにいかない
すいません。
いやいやいや、はいはいはい、こちらこそすいません。あの、そうそう、だからそうなんですよね。あの多分面白いところはなんとなく僕はやった、
うん、
やっての感想なんですけど、あの結構そのチームビルディングって言って、まあ、自分が何かこう発案者で人を集めてやってもらうみたいな感じになるんで、うん、結構そのフラットな組織作りで、しかも自分はファシリテーターにならないといけないって感じじゃないですか、
はいはい、
で、僕、まあ、その会の時はすっかり忘れてましたけど、よく考えたらね、自分で金出してその枠みたいなのを買ってそこに、まあ、来てもらうっていうのはすごくありがたいことなんですけど、
うん、
まあ、言ったら好きにやってる感じなんで、
はい、
なんか強権的にというか、
うん、
ある程度まあ自分のわがままをもともとやってもいいものだったんだなっていうのを今ちょっと思いました、
うんうん、そうだと思います。基本的には自分のやりたいことに、
うん、
もしよかったら付き合ってみてよ
っていう
感じなんですね。で僕自身もこのインスタントチームのコンセプト伝えていきましょうっていうチーム作ってて実は結構参加していただいてるんですね。で僕も全員で集まるってことはしてなくて、
はいはいはい、
1対1で会ってるんです、週1とかで、
はいはいは
い、いろんなメンバーの人と。それですごく非常に今助かってますね。
あ、
うん、いいですね。 UI デザイナーの人とか、
はいはいはい、
こうウェブディレクターの人とか
、うん
うん、 なのでこういう人間関係は今までなかったなみたいな、
うん、
何かその人がやりたくてかつこっちのニーズにも応えてくれるみたいな、うん、そういうマッチングなので、
うん
うん、なんか一発目会った時からいきなりじゃあ何やりますみたいな話ができるんで、
あ
こうなんか相手をこう説得しなくていいんですね。
あなるほどなるほど、
うん、ぜひ一緒に何かやりましょうよみたいな話じゃなくて、じゃあ参加するんだったら何しましょうかねみたいな話からできるのが良かったですね。
なんかそうですね、あとそうそう UI の話もちらっとしたくて、
はいはい、
ちなみにこれ何で開発されてるんですか？あんまあれ、
あいいですよ全然。
あれが
あれフレームワークですか？
はい、フレームワーク
はRuby on Rails。
あ、Ruby なんですね。
はいはい。
いや、なんかその、コーヒーミーティングがあってタイムチケットがあって、うん、割とこう似た UI というか。
そうですね、それはね
言わないでくれ。
あ、いいですよ、あのカード型になっちゃうんですね。
ああカード型というかなんていうんでしょうね、うん、その構造が大体似ていて、構造っていうのはだからそのレイアウトみたいなものとかその辺が
ヘッダーがあって、
で
バーがサイドバーがあってメインがあるみたいな、
なんかあるその大作さんのその何だろうな、何かその機能のまとめ方みたいな感じの
癖が出てる、
でもあの
癖が強い
癖はそんな強くないと思いますけど、はい、
あ、よかったです、
あの
一般的にあるのかなと思ってたんですけどね。
あ、でもまあすごく一般的だと思うんですけど、うん、そのサービスのコンセプトで、例えばここのなんかメインカラーみたいなのって変わってはいますけど、
はい、
なんかまあすごく同じ人が作ったなって感じはやっぱり出ちゃってる感じがするんですよね。なんかその辺って どれぐらい意識されてんだろうっていうのはちょっと気になったんですよね。
そうですね、そこに関してはもう諦めてますね
どういうことですか？
もう山本印が入っていいだろうと。
ああなるほど、あ、うん、まあそれでも全然いいと思いますね。
ここはすみません許してくださいみたいな部分ですね。
ああなるほどなるほど、
今までコーヒーミーティングタイムチケットどうもこのデザインが気に入らないんだよなみたいな人は今回も嫌いでしょう、
ね、なんでしょうね、あの、うん、その好き嫌いっていう話ではないんですけど、
はい、
なんかこうそうですね、コーヒーミーティングのなんかこう仕組みを変えただけっぽく見えちゃうっていうか、
うん、でも基本的にはそうだと思いますよ、あのマッチングなので
そうかそうか、そうだから
あの全く新しいことをやってるわけではないですからね、会うための文脈をこういう文脈だったらどうですかとか、
まあそうですね、
でもっていう提案なので、基本的にはマッチングサービスなの で、
うん
そうですね、あまりね作りは基本的に裏の構造は結構 似るんですよね。
そっかそっか、
うん、
まあ、だから今その文脈のバリエーションいろいろ作ってるみたいな感じなんですかね。
そうです、そういうのが好きなんですね。
あでも面白いですよね、
うんうん、
なんかそうその
そうマッチングサービスやってて思うのはやっぱりそれが結構重要で、なんでこのサービス使って合うんだろうのところに納得できるかできないかでそれ使うか使わないか決めちゃうんで、
うん、
なので意外とコンセプトをがっちり固めた方がいいのかなっていう気は最近してるんですよね。このサービスはこういうために使うサービスですよみたいな、うん、コーヒーミーティングは割とそこがあんまりないんですね。
あ本当ですか、だからコーヒーっていうのが良かったんじゃないですかあれは。
あそうそうそう、あで30分コーヒー飲むじゃ行為じゃないですか、
はいはいはい、
行為っていうのかな。
でもまあイコール時間も大体、
うん、
例えば2時間は無理だろうとか、
そうそうそう
30分ぐらいから1時間ちょいかなみたいな。
でそれでそれはその会った後にやる行為で、
はいはい、
その何のためにってところは何でもありですよね、
はいはい、
なんていうか、
まあまあまあ、
会う目的、
まあ、コーヒーっていうのがある安心感もありますよね、
うん、
ただの出会い系にはなんないというか、
そうそうそう、うん、なのでなんかそれがもしかしたらメンバー探しなのかもしれないし、
なるほど
なんか交流なのか何なのかはまあお任せしちゃってるんですね、
う
ん、
なるほどなるほど。
でそれをよりちょっと狭めたのがタイムチケットで、
うん、
タイムチケットは自分の時間をこういう風に提供するんで、
うん、
それが欲しい方は来てくださいで意外とこうニーズと、はいはい、なんだろう需要と供給のマッチングになってるんです。
なんかまあ今度は時間っていうコンセプトをその明確にすることで、
はい、
なんか中身が重要になるみたいな感じですね。
そうですそうです、だからより絞ったんですね、
うん、
ただその時間の使い方はもうユーザーさんが割と自由に、私はこういうことをやりますよ、
はいはい、
で今回インスタントチームはどっちかっていうともう基本的にはみんな自分がこういうことをやりたいですと誰かが言ってそれに共感した人が入ってくるっていう形、
うん、
だから一対他の関係みたいな、
うん、
そういうマッチングなのが、
そうそうそうそう、
まあ、これまでの一対一のちょっと違うパターンかなっていう感じはしてますね、
うん、なんかこれもインスタントっていうのがその 期限があるというか有限っていう時間の有限性みたいなのを言ってるじゃないですか、うん、なんかそれが面白いコンセプトだなと思いました。
そうですね、なんかがっちりしたチームじゃなくて、
うん、
まあ週1か学習か月1ぐらいであの人と会ってちょっと手伝おうかなとか一緒に何かやろうかなぐらいのチームの感じを、
うんうん、
なんかうまく言い表せないかなっていう、
なるほど、
感じのコンセプトにしたんですけどね、うん、
コンセプトを考えるとこって結構時間かけてます。
ここはやっぱりかかりますね、うん、一番かかってると思いますけど。
人に聞いたりしてます、それとも自分で
考え
ます
か。あ、人に言ってます。うん、うん、人に言った時の反応ですかね。
うん、
で自分的にしっくりくるところ、
まあそうですね、はい、まあ、やりたいことっていうのはでかい
でしょうけど。そうです、そうです。今回はチームは割と早めに決めちゃいましたかね。
うーん、
チームは何か使おうかなみたいな。
うん、なるほど。
でインスタントっていうのがまあ一番しっくりかなみたいな、
うん、
うん、感じで決めましたけど。
ドメインがいいですよね、インスタントドットチームっていう。
あ、そうや、ドットチームがあったのもでかかったですね。うん、うん、新しい割と最近のドメインなので。
いや、うん、なんかその僕の会に大作さんも出られててというか、まあ最初オブザーバーみたいな感じで途中からまあいろいろ参加していただいてましたけど。
そうですね、
あの時に最後にまあなんかいろいろ話をしてて、でいやなんかあの大林さんが人間嫌いを直せばいいんだって言ってたじゃないですか。
あ、いや違いますよ、正確に言うと大林さんはもうちょっと、
はい、
あのこうインターフェースの話ばっかりしてるんですよね、
はいはいはい、
大林さんで。でインターフェース、ユーザーインターフェースの原理って言うと、
はいはい、
人と、物との間にインターフェースってものがありますよっていう考え方
です
よね。で、はい、で僕的には人と物を、
はいはい、
フラットに見てるのが大林さんっていう印象なんですよ。
あ、そうですね、そうですね、
そうですよね、
はい、そうです
ね。だからただ僕はどっちかというと人が物より圧倒的に上なんですね、考え方として。まず人ありき、
それがね、僕は何て言ったらいいんだろう、
うん、まあまあ古くていいですけど、僕はそれが大半の人はそうだと僕は思ってるんです。
うん、そうなんです、まあ、
うん、はい、なので僕は最後にそこで、
はい、
まあ、大林さんはもうちょっと人に興味を持った方がいいって言ったんですよ。
いや、そんな言い方じゃなかった気がします。うん、いやいや、まあ
そう、人は物じゃないですよってことが言いたかったんですね。つまり
も難しいですね、ここ、うん、ここまさにね、原理の一番ねポイントなんですよね、
はいはいはい、
なんかね、そうそうそうそう、多分そう、割と人間中心っていうのが当たり前で考えられてきてるんで、はいはい、それで、うん、ついついなんか例えばなんかこうなんでしょうね、うん、人間側から考えてっていうことがすごく多いんですけど、
うん、
人間って人間のこと一番分かってなかったりするじゃないですか、
うん、
例えばさっき言ってたその認知心理学とかそういうものって、
はいはい、
本当諸説あって、はいはい、しかも諸説あるし、その何て言うんですか、そのアカデミックなそのなんか、領域みたいなのはあるんで、
はいはい、
そこはやっぱ政治みたいな構造になってるじゃないですか、
うん、
したらやっぱ原理みたいなのって探りにくいんですよ、
うんうんうん、
で、あとまあ人間中心になると、まあ、自分も人間なんで割とその感情論みたいなのが先に立つんですけど、
うん、
そこをなくすその厳しさというか、
うん、あえてですか。
いや本当ですよ、だからその、うん、可愛い子に旅をさせるじゃないですけど、
あえて人
をコライオンを谷に引き落とあの突き落とすみたいな話で、うん、
って考えた方がよりインターフェースを
よりそのインターフェースの真理というか原理が見えてくる、うん、っていう
はずだという考え方なんですかね。
そうですね、それを人嫌いと言われて
人嫌いとは言って
ない。いや、何て言ってましたっけ。
いや、人に興味を持った方がいいって
言って
ました
。
人に興味がないって言ったんですか。
人に興味がないんで次元は変わらないです、
うん、
そうです、ね、
人より物に興味があるんじゃないかっていう気がしたんですよ。
で、あ、
うん、
そういうこと、そういうわけではないですよ。物にもあんま興味ないです、
ね、あ、物にじゃあいろんなものに興味を持ってくださいっていうの
いや、そういうわけじゃないですか。でその時に僕がすぐさま返したのは、いや大作さんには言われたくないですって言ったじゃないですか。
僕は興味ありますからね。だから僕は人に興味がないとこんなマッチングサービスなんで作らないですから、まず。
でも、あ、多分ね、その辺の、うん、距離感の問題だと思うんですよ。だから大作さんはその時に、そうそう、だから興味を持ちましょうみたいなこと言われたんですかね、
はい、
でその時に一応その僕に言われたくないでしょうけどって一応エクスキューズを
一応言いました
よ。
入れました。僕もね、そんなにそうそう、まあ、言いましたけど、僕もそれほど人に興味を持ってるタイプではないですが、
持ってないと思われがちでしょ。
思われてはないと思いますよ。
本当ですか。
自分自身の認識としてです。
僕ははっきりと認識してますから、興味ねえんだろうなこの人。
あ、そうですか。自分のことしか考えてないみたいな。
いや、そういう、それはだからそこがイコールに僕はなんないと思うんですよ。なんかその距離感みたいなのがあって、その人と関わる、
あ、なるほどなるほど、あ、
嫌いだと多分家から出ないと思うんですよね、はいはいはい、でまあしょうがなくだから生きていかないといけないから出るみたいな感じかもしれないですけど、はいはい、そうじゃなくて、まあなんかその人間との関わり方、まあ自分以外ですよね、自分以外の人間との関わり方の距離感みたいなのがあって、多分それが割と遠く、
うん、あ、それであれば僕はじゃあそれに対してははいと答えましょう
ですよねいやそれがだから逆にそのマッチングサービスをやろうと思うモチベーションだったりとか、
まあ、自分のこういうところはあまりね喋りたくはないですけど
すいません、
まあ、確かにそれはそうですだからまあ割とね、まあ、楽だってのはありますよね。そこまでずっと一緒にいる人がいないっていうのが、
ああそうですね、うん、確かに喋りたくないっていう意味が分かりました。
だからある程度そうです、このぐらいの、だからまさにね、はいはい、あ、インスタントチームかもしれないな、それがまさに
多分。だからそうそう、だからあの時に来てた先輩デザイナーの酒井さんが言われてたのは多分そういうことだと思いますよ、はいはい、インスタントの意味が分かったって言ってたんですか。
ああこいつが作ったからだから僕はだからそう
なんです、鋭いなと思いましたけどね、
うん、だからそういう関係性の方が僕にとっては心地いいんですね。
でも、うん、なんかそうそう、それがね いい気がするんですよね。で僕もその、一般的に見ると、一般的なその枠にはめようとすると興味がないっていう風に思われるかもしれないですけど、うん、そうか
だからインスタントチームが使えたんだ
それは多分あの大作さん近くにいなかったら
使ってない
かもしれないですけど、分かんないですけど、いや、なんかその、まあ、今回のインターフェースの原理っていう、はいはい、ユーザーインターフェースの原理っていうそのテーマで、人間をあまり考えないようにしてるっていうのも、うん、多分かなり近いものがあって、大作さんとはまたちょっと距離感というか距離の取り方であるとか見方は違うと思うんですけど、はいはい、まあ、人間はもう中心なのは当たり前なんで、もうそんな話をごちゃごちゃ言うのはもうやめようっていうのを言いたいんですよ、うん、
なるほどなるほど。
そうじゃなくてユーザーインターフェースの原理をちゃんと考えましょうって言って、でユーザーインターフェースのユーザーなんで、それはなんか人が出てくるのは当然だけど、
はいはい、
人間はこうなんだみたいな話って、うん、もういくらでもねバリエーションあって、なんだったらこう誰も一人も合わないぐらいの人間感みたいなのがあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
だからそこを問うのをまずやめようっていうのが割とこの何ていうんですかね、原理を探る中心にあったりするんですよね。
そうなんですね、まあまあまあ、いや、まあ納得しましたよ
本当ですか、頑張ってください、
はい、じゃあ形は違えど大林さんは大林さんなりに人との関係を考えて行き着いたところがユーザーインターフェースだったと
そういうわけではないですけど、まあ一つの形として、ね、
一つの形としてね、だから僕も自分と人との関係を考えて行き着いた形が今のインスタントチームと言えるかもしれないですね。
まあ、そうしましょうかまとまりそうにないまとまここでね、あの、引っ張ってもしょうがない、
まあ、まとまらない話でしたけども
いい、すいません。
まあでもね、そういうこういう話がしたい方はぜひね、大林さんのチームにご参加いただければいいなと思いますね、
はい、よろしくお願いします。
そうだな、結構前半喋ったんで、もうちょっと喋りたいことあったんですが、でもこの辺が切りが良さそうなので、
あ、本当ですか、
うん、この辺にしましょうか、
はい、
じゃあこういう感じで、大林さんと今回はいろんなインターフェースと、まあ、インスタントチームについて喋りました。
人ですね、
人について喋りました、はい、とりあえず前半はこんな感じで、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました